坂戸市議会だより、ナンバー159、令和3年2月1日発行、全14ページ。録音図書判例。この録音図書の階層はレベル3まであります。写真は添えられた説明文のあるもののみ読みます。録音図書判例、終わり。主な内容、2ページ、第6回12月定例会。新型コロナウイルス感染症対策経費等の補正予算を可決。7ページ、一般質問。14議員が姿勢を問う。写真は、浅葉ビオトープの四重から。12月定例会日程。11月25日開会。市長提出議案の上程から提案説明。人事案件の上程から提案説明。11月27日。市長提出議案に対する質疑から採決。議案に対する質疑、総括質疑。予算決算常任委員会。12月1日、総務文教常任委員会。予算決算総務文教分科会。12月2日、市民福祉常任委員会。予算決算市民福祉分科会。12月3日、環境都市常任委員会。予算決算環境都市分科会。12月8日9日10日市政一般質問。12月11日予算決算常任委員会。12月16日閉会。市長提出議案の討論から採決。人事案件の討論から採決。市長提出議案の上程から採決。第6回12月定例会。11月25日から12月16日、22日間。この定例会では、市長から18議案が提出され、慎重に審議した結果、すべての議案を原案の通り可決。および同意しました。主な総括質疑。職員の給与に関する条例および坂戸市一般職の任期付き職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例制定の件。質問。10年ぶりに市職員のボーナスが引き下げになるとのことだが、改正内容とその背景は。答え。給与改定は、例年人事院勧告及び県人事委員会勧告を尊重し、これに準じた改定を行っている。人事院が国会及び内閣に対し、民間のボーナス支給割合と均衡を図るため、国家公務員の12月期末手当の支給割合を 0.05 月減額する内容を勧告し、県人事委員会でも同様の勧告がなされたため、本市でも同様の改定を行うこととなった。坂戸市学童保育所設置条例の一部を改正する条例制定の件。質問。学童保育所青空クラブを三好の児童センター内へ移転する理由は？答え。現在の学童保育所青空クラブは、三好の小と神谷小の学童保育施設として、三好の小から約 1.6km、 神谷町から約 1.3km の場所に位置しており、通所するには距離があるため、児童の安全確保、利便性が課題となっていた。移転先である三好の児童センターは両校の中間地点に位置し、両校から約500メートルの場所となることから、安全性、利便性の向上が図られるため移転するものである。損害賠償の額を定めること及び和解について。質問。本議案の事故の詳細及び損害賠償額の算定根拠は。答え。事故の詳細は、西坂戸運動公園で子供がボール遊びをしていた際、広場付近の樹木を避けようとしたところ、樹木付近に安全上の措置を講ずることなく地面に埋め込まれていた数本の錆びた単管パイプ一本の先端に顔面を殴打し、左目のまぶたに通院を要する負傷をするとともに、かけていた眼鏡を破損したものである。損害賠償額の算定根拠は、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準に基づき各種慰謝料を算出しており、全額全国市長会市民総合賠償保障保険により対応する予定である。財産の取得について。坂戸市立小中学校大型定時装置電子黒板関係。質問。電子黒板型の大型定時装置を小中学校を合わせて70台取得するとのことだが、 ICT 活用のためには各教室1台ずつの配置が必要と考える。全学級に配置する計画はあるか。答え。各教室1台ずつの配置が ICT 活用に向けて有効であると考えるが、全ての教室となると2年度の学級数で286台の購入が必要となる。高額な備品であることから難しいと考えているが、すでに設置しているプロジェクターとスクリーン及び各学校1台ずつの電子黒板を合わせて活用し対応を図っていく。令和2年度坂戸市一般会計補正予算第4号を定める件。質問1。3年4月からの小中学校の児童生徒1人1台のタブレット型パソコンの使用開始に向け、国庫補助金の情報機器整備費補助金を活用し、ギガスクールサポーターを配置し、教職員向けの研修会を行うとのことだが、その内容は。答え。契約締結後すぐに操作マニュアルの作成を行い、2月には研修会を実施予定である。研修内容としては、不慣れな教職員にもタブレットパソコンの活用のイメージと方法が伝わるものを考えている。またその研修内容を動画等で常時視聴できる環境を整えるとともに、ヘルプデスクを設け、教職員の質問に随時対応できる体制を整えていく。質問2。新型コロナウイルス感染症の収束の見通しがつかない中での財政調整基金繰り入れの判断は難しいものと推察するが、今後の財政調整基金の繰り入れに対する市の考えは。答え。市民生活の安全確保を最優先とし、予備費や財政調整基金、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用を図りながら補正予算の編成、また特に 緊急を要する場合は、専決処分など適切な対応を行っている。今後も国や県の動向を注視し、市民の生命や財産を守る施策を迅速に展開するため、引き続き閉めるところは閉め、使うところには使うとの考えから、財政調整基金の一部を取り崩すなどの対応をしていく。令和2年度坂戸市一般会計補正予算第5号を定める件。質問。一人親世帯臨時特別給付金について、国が年内をめどに再支給を決めたとのことだが、再支給の対象者は。答え。2年6月分の児童扶養手当を受給している方、公的年金等を受けていることにより、児童扶養手当を受給していない方、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方で、すでに一人親世帯臨時特別給付金を受給している方である。また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方については、今後収入が下がった方も再支給の対象となる。虚礼廃止に関する決議について、政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を送ることは禁止されています。また、有権者が政治家に対し寄付を求めることも禁止されています。本市議会では、虚礼廃止に関する決議を行い、政治浄化に取り組んでいますので、ご理解ください。政治家が卒業祝いや入学祝いを送ることはできません。常任委員会審査概要。予算決算常任委員会。付託議案第84号。質問1。本市では、新生児特別給付金の給付対象時を3年4月1日に生まれた子どもまで拡大する予定とのことである。本市を含む近隣西部11市の状況は。答え。現時点で飯能市、狭山市、日高市を除く8市で同様の給付をしており、そのうち給付対象時を3年4月1日までとしている市は本市のみとなる予定である。給付額は東松山市が11万円、入間市、富士見市、鶴ヶ島市、富士見野市、本市の5市が10万円、所沢市が5万円、川越市が3万円となっている。近隣市と比較し、本市の給付対象時、金額ともに充実した内容になるものと考える。質問2。3年3月26日までの工期を予定している防災行政無線等整備工事の全体の進捗率は？答え。放送塔の更新工事をはじめ、多様な情報を入手する手段として、河川監視カメラ及び水位計の設置、気象観測装置の設置、坂戸市防災アプリの導入などを予定しており、全体の進捗率は2年10月末時点で 82% である。質問3。2月上旬に、サカッチワゴンへキャッシュレス決済を導入する予定とのことだが、導入等にかかる費用の内容は？答え。 システムを導入するための初期費用のほかに、運用するための月固定費、システム運用会社から売上金を運行事業者に入金する際の手数料及びカード決済の決済手数料のそれぞれ2月及び3月分を予定している。質問4、介護給付訓練等給付費について、新型コロナウイルス感染症の影響でサービスを利用できない場合の代替サービスは。答え、就労系サービスは厚生労働省からの事務連絡により、臨時的な在宅でのサービス提供について柔軟な取り扱いをしても差し支えないと示されたことから、本市でも就労移行支援及び就労継続支援について在宅での支援の取り扱いを定め、新型コロナウイルス感染症の影響等により事業所へ通所利用が困難となった方々に対し在宅でのサービス利用を行っている。質問5、障害児通所給付費について、放課後等デイサービスを利用している児童生徒のうち、公立の小中学校の普通学級、特別支援学級に在籍している対象の児童生徒の障害種別は。答え、障害者手帳を取得していない診断書等による発達障害と診断、もしくは医師の見立てがあった児童生徒の利用が最も多い状況である。質問6、橋梁新設改良費の測量設計等委託料について、河川管理者である県との河川専用の協議の中で測量範囲等が増加したため350万円を増額補正するとのことだが、当初予算の見込みが甘かったのではないか。答え、予算要求の時点では適切であったと考える。その後の河川管理者との協議の中で、測量の範囲が増えたものであり、予算要求時には予見できなかった。質問7、今後このような補正事案は極力避けるべきだと考えるが、具体的な改善策は。答え、今回の件を踏まえ、現場等における河川区域等の調査・確認をはじめ、河川管理者等とも情報の共有を図るとともに、早期において細部にわたる確認作業に努めていく。総務文教常任委員会。付託議案第73、74、81、83号。質問1。西坂戸運動公園の錆びた単管パイプで子どもが怪我及び眼鏡を破損した事故を受け、施設を管理する教育委員会は、市長部局と連携し、どのような再発防止策を講じたのか。答え、2年11月1日付で、市長部局から全庁的に、改めて施設管理に係る工作物等の安全点検の実施を行うよう周知された。質問2。小中学校を合わせて70台取得する予定である電子黒板型の大型定時装置の導入により、教職員の負担はどのように変わるのか。答え、デジタル教材の提示が可能となるほか、黒板に文字を書く時間の削減などが期待できることから、教職員の負担は少なくなると考える。しかし、今回の電子黒板型の大型定時装置は初めて導入する機種であり、操作に不慣れな教職員がいることも想定されるため、 契約業者による操作説明会を実施し、2年度導入する学習用端末と連動させた授業などで活用する際に、教職員の負担とならないようにする。質問3。電子黒板の入札に際し、入札を辞退した業者が多かったのは、全国の自治体が同様に調達をしていることが影響しているとのことだが、状況は？答え。電子黒板にかかわらず、ギガスクール構想実現に必要なコンピューター等の電子機器は、通常の数倍の納期を要しており、現時点では確実な納期が見通せない状況とのことである。また、電子機器等は設置、設定も必須なことから、作業を専門に行う者が必要となるが、全国一律のギガスクール対応等に従事しているため、履行期間の保証は困難な状況とのことである。市民福祉常任委員会付託議案第75、76、77、78号質問1学童保育所青空クラブは三好の児童センター内に移転となり両施設を利用する児童が共に三好の児童センター内にいることになるが児童同士の動線が交錯する心配はないか。答え。学童保育所は1階の約半分のスペースを使用し、1階の残りのスペースと2階部分を児童センターとして使用するため、児童同士が交錯することのないよう配慮した構造となる。また、児童センター内のグラウンドは、両施設の児童が交流できる場となるため、利用時間、禁止事項等について、児童センターを運営する市と、学童保育所を運営する指定管理者の間で、覚書を交わし、協議して対応していく。質問2。移転にあたり、現在の学童保育所青空クラブの土地の地権者との協議の進捗状況は？答え、契約解除に際しては、施設は解体し、更地に復帰して返還する契約となっているが、地権者とも協議を進めているところである。また、解体費用もかかるため、施設の有効利用について検討を重ねているところである。環境都市常任委員会付託議案第79、80、85、86、87号質問1広域生園組合の規約の一部変更について同じく一部事務組合を構成する他の自治体で否決された場合どうなるのか答え、議決が得られない場合、法定上の協議は不調に終わることになるため、規約変更はされないということになる。質問2。隣接土地所有者から提出された指導廃止申請に基づき、払い下げを行うにあたり、指導を廃止するとのことだが、廃止から払い下げまでの手続きの流れは？答え、議決後、速やかに指導廃止の公示を行い、道路法第92条及び同法施行令第37条の規定に基づき、2ヶ月間の管理期間を置いて必要となる嘱託登記を行い、普通財産として施設管理課に引き継ぐ。そして、施設管理課は土地の払い下げ価格を決定し、契約手続きを行う流れとなる。教育委員会委員に、立沼康子さん。 立沼康子教育委員会委員の任期が2年12月31日で満了となるため、引き続き立沼康子さんを任命することについて同意を得るため提案されました。議会では全会一致で原案の通り任命することに同意しました。請願。12月定例会において提出された請願は1件です。環境都市常任委員会に付託し審査した結果、採択すべきものと決定し、その後の本会議でも同様の結果となりました。議政第2号、道路改良に関する件。坂戸市小山 53-5、 小山区長小川貞夫ほか10名。審議結果、採択。